ジップ FM プレゼンツミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。この番組は主婦でミニマリストのアポンが普段どんな生活をしているのかなど私の頭の中をお話しする番組です。今回は素敵なゲストにお越しいただきました。それでは行ってみます。ミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす。それではですね、今日はこの方に来ていただきました。では簡単に最初自己紹介していただいていいですか？
はい、こんにちは。ピチッケと申します。ただいまインスタグラムで、主に発信をしておりまして、今フォロワー41万人の方に見てもらってる、アカウントを運営しております。はい、夫婦で、結構その、旅行の情報を発信しておりまして、今まで結構その、バンライフっていう形でその車で生活して、日本一周をしたりとか、今は、愛知県に拠点を構えてるんですけど、旅行を中心に生活をして、その情報を発信しながら、いろいろこう活動しているという、夫婦です。で今回、はい、旦那の方で僕ゆうきが、はい、アポさんのゲストとして、こちらにお招きいただいたんでお話をさせていただきます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は、ちょっとね、変な感じなんだけどいつもプライベートでね、たまにこうね、会ってお話しさせていただくっていうことがあって、こんな、ここで話すことがあるなんて、でもさ、前からのゆうきさんってこう ZIPFM は聞いていたんだよね。
そうですね、もともと僕愛知県に住んでて、この活動を始める前は、会社員で普通に愛知県で結構やっぱりいろいろこう車で移動したりとかもしてたんで、その時間結構 ZIPFM はかなり聞いていたんで、今回そんなお話をいただけるならっていう感じですごいテンション上がって、こちらに来ました。
テンション上がるよね、
はい、もう
今こんなスタジオで喋ってることがさ謎すぎるでしょ。
なんかちょっと聞いてるだけだと分かんないですけど、なんかすごい、本格的って言ったらあれだけど、すごい
すごいよね、わーっていうね、
そう、そんな感じで
そう、でいいです、急に質問、いきなり質問しちゃって、私ずっと気になってたのが、いつからそのバンライフ、その生活をするようになったのかなって、
バンライフ始めたのはちょうど2年ぐらい前かな、で、その前から本当にとにかく旅行が好きで、会社員の時からもうとにかく旅行行きまくってました、はい、もう本当に長期休みがあったらもう国内海外問わずいろんな場所に行って、で、2020年から仕事を辞めるっていう形になって、でそこからじゃあ、せっかく仕事辞めるんだったら、もう家に縛られず、こうとにかく身軽にこう日本をとにかく回りたいっていう形で、それで夫婦でバンライフを始めて、もう本当に日本いろんな場所を回ってきて、そうです、もう今バンライフ自体はしてないんですけど、でもそのバンは未だに現役で持ってて、で、なんですか、本当に好きな時に好きな場所に行くっていう暮らしはしてます。
その車、お車は実家とかに置いてるんですか？
今自分の家の駐車場に泊まってますめっちゃリアル
あるんだね。まだちゃんとあるんだね。そうだよね、たまにだってインスタとかでも車映ってるから、たまに乗ってるのかなと思いながら、そうですよね、
ちゃんと現役です。
そっかそっか、その辞めてこの旅しようって、このきっかけみたいなので聞いちゃって大丈夫です？
きっかけ
だって仕事を、
もう本当にそうだ、仕事は結構前から続けるか辞めるかっていうのはずっと悩んでて、で、自分がやりたいことっていうのがとにかくやっぱこう、好きな時に好きな場所に行きたい、とにかく海外大好きだったし、海外じゃなくてもとにかく旅行をしたい、で、そういうこう自由な暮らしっていうのにすごく憧れててってなった時に、なんか普通にやっぱサラリーマンで働いてると難しいと、限界があって、
そうだよね、休みがね、
そうで、それをちょっと夫婦で話をした結果、じゃあ一回ちょっとやってみるかと、逆に今じゃないともう今後多分できなくなっちゃうんじゃないかっていう話をして、それで、本当にある意味もうちょっと仕事すらもちょっとこう捨てちゃったみたいな感じになるんですけど、
確かに、 もうすごいですよね最上級最上級のステルをしてますね本当に。
本当に悩んだんですけど、
できないですよ。でも簡単に、結婚してからそれって決めたんですか？
あ、もう結婚してからです。
すごい、そう、あの聞いてる方、あの、ちょっとね、あのゆうきさん今喋ってるじゃないですか。いつもはそのピチコさんもいるんですよ、その夫婦でね、あの旅してて、でその言い出したのってやっぱりゆうきさん。あ、
僕です。はい、完全に僕です。
それさ、はい、でも普通のさ、この奥さんだってさ、はぁ、仕事辞めんなーってなっちゃうじゃないですか。
あ、もう結構やっぱ初めはそんな感じで、僕はでもずっとこうとにかく自由に行きたい派っていうのはあのピチコも分かってて、ね、あの、まあ、でもちょっとじゃあ いざそれを行動に移すってなった時に、いやでもさすがにそれはってずっと言われていて
それだってさ、じゃあいいよ別にどんなさ生き方しようが別に勝手じゃん、その人の。でもさ、その結局さ、お金とか、マネーが、マニーが
非常にあってまあでもそれは本当に幸い、結構、まあ、2000、まあ、そうだ、19年、まあ、本当仕事辞める直前までに結構お金貯めてて、まあ、結婚した後にいろいろ頑張って貯金したっていうのもあって、そうだ、まあすぐこう何か困るっていう状況ではなくて、まあ、だからある程度こう、まあ、何百万ぐらいかこう、その資金として用意しておいて、これがなくなったらまた別の方法を考えようって、まあ、もう
ちょっとの間は、数年、2年ぐらい死なねえぞみたいな、
あ、そう、もう全然
2、3年死なねえぞ、
そうそう、だからこそあの、もうこうやっぱあるとにかくそれを長らえるためには節約しないといけない、まあ、こうとにかくこう、まあ、それこそ本当に今ミニマリストみたいな考え方が、あの、あってたというか、もうそうせざるを得ないみたいな感じ。
だってさ、バンに入る分だけ、あれですもんね、あの服とか。
あ、そうそう、もうだから車、まあそのバンって、まあイメージ、まあハイエースなんですけど、ハイエースの中にあの寝床があって水道があってみたいな、なんかそんな感じなんですけど。
水道もあるんですか？
水道も一応あって。
すごい。
そうだ、一応こうそれなりにその中で暮らせるようにはしてて、でただそうなるとこう引き出しとかがやっぱこうスペースが限られるんで。引き出しというか、なんだろう、棚、まあ、こう自分の服とか、まあ、なんだろう、こう食器とかもそうだけど、
食器、
食器も一応入ってる。
そっか、食器か、そうだよね、なんか、まあ、キャンプの、キャンプ用品とかではないの？
では、まあ、なんか本当にもう普通の食器が入って、まあ、普通のって言ってもガラスとかはさすがに危ないんで。
これ聞いちゃっていいかな、あのバンの金額とかってどれぐらいした
ら高そう？あ、でもこれ中古で買ったからいくらだったかな、150万ぐらい。
結構、そうなんだ、
そんなに高くなかった。
あ、そっかそっかそっか、確かにもっと高いかと思った。そうそうそう、だってその水が出るとか言うから、
あ、でもそれは改造して
そういうことができるんですね。
そうそうそう、
へえ、
なんかそういろいろ申請は必要なんだけど、まあでもそれで一応やって、その中で生活できるようにしたら、もう、あ、極力これ家もいらないじゃんとかホテルもいらない、あ、なんかお金もかからないし、だから とにかくまあ家がないっていうのはすごいこう身軽だったね。
そっか、すごいな。
そうで、まああとはやっぱこう多分収納ってあればあれだけこう入れたくなっちゃうのは多分人間だと思ってて、
そうですね、入れちゃいますね。
あんまりこう そもそも車だからあんま入らない、
ね、
なんか服とかはもう何だろう、本当に必要最低限でこう、なるべくこう着回しができるようにとか、とにかくシンプルにこう、同じような服をこうまとめて買ったりとか、そうだな、
確かにいつもシンプル、
なんか、そう、最近ちょっとこう今はもうそこまではやってないんですけど、結構まあバンライフやってた時は結構徹底して、なんか本当に物が多いとどこに何があるか分かんなくなっちゃうんですよ、なんか車の中だと特に結構暗くなったりしてきたらますます探すの大変だし、
あの範囲内でも分からない、
分からないなんか、そう、収納スペース限られるとこうやっぱこう開けられるところも少ないというか、なんて言うんだろ う、そうだよね、
そう、
引き出しの奥底に入ってるものを取り出せないとか結構あったりするから、
暗いと余計にね、
暗い、そう、
でも私思ったのがピチコさん結構おしゃれしてるじゃん。
最近はそうだね、結構、まあ、やっぱりこう、でも、なんだろう、初めその、まあ、ミニマリストっていう感じで、結構僕がこれ、初めミニマリストの考えに染まっていって、もうとにかく物減らした方がいいじゃん。全部シンプルにこう、買うかどうかって別にそれは、 いずれ捨てるもの可能性があるものだったら、うん、もうこれ捨て、まあ、そもそも買わなくていいじゃんみたいな、うんうん、そしたら節約にもなるし一石二鳥だよね、うん、っていう感じで、すごいその考えを僕が染まってて、2019年ぐらいから、
うん、ゆうきさんは染まってたんだよね。
そう、もうめちゃめちゃ染まってて、でもなんか買うときにいつも、いやこれって将来捨てる可能性あるみたいな、もう口癖みたいな感じ。ちょっとうざいだろうなって
。そうだよね。そうですよね。そうそう、ピチコさんはそういうときにでもどういう反応だったの？
あ、そうで、まあ、初め結構やっぱそれでちょっと言い過ぎたときはやっぱこう喧嘩になっちゃったりとかもして、
そうですよね。
まあ、でもこうやっぱ腹くくって、じゃあバルナイフやっていくってなった時は、うん、じゃあとにかくやっぱシンプルに生きていこうっていう感じで、うんうん、でやっていって、まあでもこうやっぱある程度慣れてきて、自分たちも生活もこうなんだろう、仕事も辞めてって、かなりやっぱハードだったんですけど、それがある程度こう生計が、まあ、回るようになったというか、
うん、
そしたら、まあ、やっぱちょっと余裕もできてくるし、やっぱりこうインスタグラム発信してるってなると見られることもやっぱ増える。
確かに、いやめちゃくちゃ見られますよね。
今単純にやっぱりこう、あのピチコもおしゃれ好きだし、
そう、
まあ、美容とかも結構やっぱ気にしたいっていうタイプなんで、うんうん、
後ろ姿だけど普段見るのって、うん、あ絶対好きだろうなみたいな、おしゃれ、
う
ん、
あそう、
かわいい、かわいいんですよピチコさん。見たことないんだけど、もう後ろ姿でわかるんですよ、
う
ん、
そう、そんな感じで、結構やっぱそこは、まあでもかといって僕がそれをこうなんだろう、こう規定するというか、そんなことはまあでやっちゃいけないなと思って、うん、まあやっぱこう自分の人生でこう重要な部分ってあるじゃないですか、
うんうん、
ミニマリストとしてこう、なんかとにかく物を減ら、なんか全て減らすべきっていう考え、僕そこからちょっとずつやっぱこう譲歩するというか、
うんうん、
まあ、少しずつ、まあ必要なものはちゃんと買ってもいいんじゃないの、まあ、必要というか自分の人生でこう重要だと思ってるもの、うん、
ちょっと変わってたんですね。
そうですね。で、まあ結構ピチコもそれでこうおしゃれしてこう楽しむみたいな、ね、うん、僕もやっぱそれでこうせっかくだし、
うん、
こうおしゃれしていこうかなみたいな、少しずつ変わってはきてるんです、
うん、まあでも一回でもミニマリストっていうのをこう経験っていうか、そ、うん、ぎ落としまくってからだと、うん、そんなめちゃくちゃにべらぼうに増えないですよね。
全然増えないです、うん、もう本当になんか逆にだからこそ必要なものが見えたっていう感じはあって、
うん、
あ、なんかそぎ落として、でもその後復活してきたものって、あ、これ多分自分の人生で本当に必要なものなんだっていう感じかなと、
うんうん、一泊とか、うん、だいたい一泊とかが多いんですか今は。
ああでもそうだな、でももうちょっと一泊か二泊か、うん、そう最近はそこまで長期ではやっぱ出ないんで、うんうんうん、まあ、でその分まあ荷物もこうやっぱ少なくて済んでるっていう感じは、うん、
やっぱり、うん、このもうそぎ落としてるから一回、うん、荷物とかやっぱり、あ、何コロコロのやつ、あの何スーツケースとか持ち歩かない、
あの個人的に僕スーツケースあまり好きじゃない、
好きじゃなさそう、うん、気になった、なん
かあのスーツケースに入って、まあスーツケースって結局でかいじゃないですか、うん、でかければでかい、さっきも言ったようにでかければでかいほど入れたくなっちゃうんですよね、まあ、まだ入るなって、
確かに、
うん、なんかそれだったらこうとにかくまあどうだろう、こう普通に持ち歩けるリュック、
うん、
でそれに収まるぐらいの量で旅行したい、うん、って思うんですよ、うんうん、僕が特にこう一人で旅行するとき、たまに一人でも旅行するんですけど、
うん、
そういう時はもう絶対にリュック一つで、
そう前リュックだった
そうそうそう
思い出しました今、うん、リュックでしたね、
そう、もう基本的にこのリュックさえあれば大丈夫みたいな感じのやつを持ってて、
でそ、うん、ずっとそのリュック使い続けてるんですか。
そうです、まあ、たまに入れ替わるんですけど、
ちょっとそのリュックの種類聞いといていいですか。
リュック、なんだろう、ちょっとぶっちゃけて言っちゃうと僕はあんまりそのブランドに固執してないというか、本当になんだろう、必要最低限にこう、うん、あここにこの充電器とかいろいろ入るなとか、うん、まあ、それをなんか自分の中で把握できてたらもうそれでいいか
な、うん、なんか別にどこのでもいいやみたいな、
うん、あもうそんな感じ、
へ、
ちょっと逆にもうちょっとそこをこだわった方がいいよってピチコには言われる、
逆にね
そうそう
ピチコさんこだわるからね、
うん、そう、
そっか、そうなんだね、うん、じゃあさ、ゆうきさんのミニマリストその2019年に知ってこう、うん、ハマってって、なんだろう、魅力みたいなのってどういうとこだと思いますか、うん、このゆうきさんにとって。
そう、こうやっぱいろんな人、結構当時その特に YouTube とかかな、なんか結構ミニマリストを発信してる人たちが増えてて、うん、で僕がなんかすごいやっぱいいなって思ったのが、こうなんかあのとにかく身軽にこう考えられる、まあ、その執着がなくなるっていうところと、
うんうん、
あと一番はそれと、あの大きかったのは節約になる。これちょっとさっきも話したかもしれないんですけど、うん、まあ、あの執着がなくなるっていう部分に関して言うと、なんかそれまでの僕って結構その買ったらもうこれ使わないともったいないなとか、うん、あなんかこれここ、これ あの時の思い出のものだからちょっと捨てられないなっていう感じで、うん、結構なんかそれで逆にそのものに縛られすぎて、うん、行動が制限されてるみたいな。なんか、はい。あ、ちょっとこれせっかく買ったしこれ着てこうかなとか、うん、もらったもんだからこれつけてこうかなとか、あとなんか物が増えすぎると引っ越しとかもなんかいろいろしづらいじゃないですか、片付けとかも。
いや、しづらい、
うん。なんかそれが結構、なんかずっと違和感は感じてて、うん、でもなんか買ったし、捨てるのもったいない、せっかく買ったしなみたいな。なんかそういうマインドが、なんかミニマリストの思考をこう聞いてから、なんかすごい、解き放たれたというか、
うんうんうん、
あ、なんか、あ、そうか、別にこれ椅子のことなくしちゃえば一気にそれ執着なくなるんだなって、
うん、ちょっと気づかされた
みたいな。そうそうそう、
そうはなりたかったんだけど、なんかどうすればいいか分かんなくて、うん、このミニマリストとかで発信してる人たちを見て、うん、あ、そんな生き方あるんだみたいな。
あ、そうそうそう、あ、なんか、すごいすっきりしてそうだなって、な、こうで、そうだ、どうしても捨てられないものも結構やっぱ中にはあって、うん、そういう時は、うん、いっそのことも写真に撮って、
うん、
そう、なんだ、物に、自分がなんでそのものを捨てられないかって考えた時に、そのもの自体に価値があるんじゃなくて、物に紐づいてる思い出が自分にとって大事だったから、うん、あ、じゃあこれを忘れなければ別にこのもの自体いらないなって思ったんです。
もう今大きくうなずいておりますよ。
あ、これじゃあ写真撮って捨てちゃおうみたいな、うん、
あ、そっちで行ったんですね。
そう。
うんうんうん。
そう。まあだからなんか。
でもすっきりしますよね。
そうそう。まあまあ、もちろんすごい、それでもこう捨てられないものとかあるんですけど、うん、でも結構いろんなもの、まあ特に服とかは。
ゆうきさんが一番捨てにくかったものってなんだろう、うん、
捨てにくかったもの、
うん、そこまで行ったけど、やっぱこれ最後まで取ってたなとか、
うん、
最後捨てれたけど、これ捨てづらかったですみたいな。私の場合ね、女性はやっぱ服が多いと思うの
よ。あ、そう。逆に服、うん、僕結構バサバサ捨てちゃって。なんか買えるじゃんって、うん、最悪買えるじゃんって思って、替えが効くものは絶対捨てちゃい、うん、あ、まあ捨てられるん、
うんうん、
だ、捨てられないものは何だろう、もう例えばこう誰かから、まあ、それこそまあ誰かからもらったものとか、卒業アルバムみたいなやつ、
うん、
あ、うんうんうん、ああいう系は絶対に捨てちゃったらもうないじゃないですか。
確かに捨てるなって、なんか語りかけてきてますもんね、あのアルバムとかって。
そうそうそう、なんかもうそれこれ捨てちゃったらもう替えが効かないっていうものはちょっと捨てられない。
そっか、確かにね、中学校とかの文集とかも捨てたらもう帰ってこないです
もん、ね。うん、僕は本当にこうとにかく物よりもこうなんかすごい思い出に浸るのが好きだからたまにやっぱそうやってこう浸ってその頃の記憶とかいろいろ考えたりっていうのをやりたいなって思ったら、うんうん、あ、これ捨てちゃいけないなって思った、
うんうんうん、
そう、それか、まだでもまあある意味、まあさっきも話戻すと、
うん、
こうまあいろいろでもそれ以外のものは捨てることができた、
だ
からまあ逆にそれによって執着はなくなった、うんうん、
人によってやっぱ執着してる部分って違いますよね。
そうですね。
だから今の言ってたその物なのか思い出なのか、うん、あと人に執着する人もいるし、
そう、
うん、いろんな執着のパターンありますよね、やっぱり。面白い、
うん、あと、あ、そっか、さっき言ってたように、
うん、
お金、そもそも出費が減ったっていうのもやっぱ大きいです、うんうんうん、
自然に溜まりますよね。
そうそうそう、
なんか貯めろとか言われなくても使わないから、
そう、なんかまあ食べ物とかは別に全然いいと思うんですよ、うん、別に食べたらなくなるし、まあ、それ自体が美味しかったねっていう思い出に残るから全然いいと思うんですけど、うん、まあ、なんか買ってじゃあ例えばその物が、あ、やっぱ使わなかったなってなった時に、なんかそもそも、あ、じゃあこれ買う必要なかったよねっていう、
うん、
なんか そこをこう買う前に気づけるかどうか。
確かにね、うん、気づきたいな、買う前にね。
なんかこれって例えばじゃあ半年後ぐらいに物置にしまわれてるリスクってないの、うん、とかって考えた時に、あ、もしかしたらあるかもなって。でしかもそれをこうかといってこう捨てるにしてはもったいない金額とかだったりすると、うんうん、じゃあこれいろいろスペース保管するのも、なんかこう管理するのもいろいろ手間かかるし、お金もかかるし。
いや本当そうですよね、うん、だってバンとかだったらさ、うん、それこそちょっとでも大きいものだったらむちゃくちゃ邪魔になりますもんね。
そうそうそう、
もうこれ邪魔だなみたいな感じでポイって捨てれますもんね。
そうね、いっそのこと捨てちゃって、なんか意外と、うん、あ、なんかその存在すら忘れてみたいなやっぱ結構あって、あ、じゃあ存在忘れてるってことはいらなかったじゃんっていうことになる。
え、バンの中に電子レンジとかってあったんですか？
あ、それはさすがにもう無理、
あ、でも使わないか、
うん、意外といらないかな、
うんうん、今は
今、それは今の住んでる家。
そうそうそうそう、
あ、なんかでもさすがに今はもう結構その自分の持ち家みたいな形になってる、うんうん、まあ、それだったらある程度やっぱこうあってもいいかなっていう感じでいろいろ揃えてはいます、
うんうん、
まあ、ただそれでもまあ、なんか買いだめとかこうなんかやっぱ だからといってこうじゃあ全部こう持ち家だからこう用意していいやみたいな感じにはなってないかな、う
ん、変なストックとかね。
そう、いやなんかちょっとも逆にもったいない、こうなんかその、うん、あのどこにしまおうかって考える時間とか手間とかなんかすごいそれ逆にコストだな。
いやだからそれ本当ミニマリスト思考ですよね
そう
逆にその時間がとか、うん、その思考がとか、 それ本当ミニマリスト思考だな。
それにどんだけ時間と労力取られてんだよってやっぱ思っちゃうね、うん、
いや取られてたもん。でもゆうきさんも過去そうだったんだよね。
そうめっちゃもうでそれすらも、うん、過去の自分はそれすらもできてなくて結構もう家が散らかってたって、
うんうんうん、
ってなるとなんか家ついても落ち着かないしなんかすっきりしてないし、うん、なんかこう物探すって言ってもどこに何あるか分かんない、
一生探しもんだよね。
だからなんかその時間ももったいないって
確かに
そうい
や本当そうなんだよ、ね、あと私で言うとその夫婦でその喧嘩とかもやっぱ減りましたね。
あそうなんだ、
うん、物を結局何どこ行ったとかあれどこだとかやっぱなくなるだけで、うん、こうなんか滑らかに全てがこういくというか、うん、
確かに、
うん、そういうのあるな今話してて、
いろいろこう手間かかって、まあ、ストレスの元になっちゃうから、まあ、それが結局喧嘩になったりとか、
うん、
自分自身もやっぱ幸せになれないですよね、
うんうんうん、
そうなると
確かに、
うん、
いや面白いですね、
うん、
いやこんなでも想像してなかったんで、
うん、
このゆうきさんに対してのミニマリストとして別に発信してるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
そう、うん、だからいやでもよくよく考えたら旅してるから多分物少ないよなと思って、
うん、そうですね。
でやっぱ掘ってみたらこんなにもまだネタありますね。
そうですね。
次はじゃあミニマリスト、はい、ねえちょっと話足りないんですけどね、ちょっとまた来てもらいたいな、ゆうきさん、うん、
ぜひ、
はいね、よろしくお願いします。来てください。
はい、いいのかな逆に、
はい
はい、
それではですね今日はねあのピチケのゆうきさんにお越しいただきました。今ピチケさんってあのインスタで発信がメインですかね。
そうですね、インスタメインで、うん、ピチケ、まあ、ひらがなでピチで、あと漢字の家ですね、うん、ピチケで発信をさせてもらってます。
検索すれば出てきますかね。
はい、
うん、ぜひね、あの本当にいろんな、まあ、お得な情報もあるし、旅行のこともねめちゃくちゃもう山ほどね見れるので、うん、もう調べたい放題ですよ皆さん。もう
3年間ずっと発信してるんです
ごいね3年間、はい、なんか体験型グルメとかさ、
うん、
とにかく楽しそうなのよ、食べ放題ホテルとか。ちょっとね気になる方ねぜひねインスタにね見に行ってみてくださいね、
はい、
URL も貼っておきます。はい、ではですね今日も本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ZIPFM プレゼンツミニマリストアポン捨てて気楽に暮らす、この番組はApple Podcast、Spotify などで毎週金曜の夜9時に配信しています。お好きなプラットフォームでフォローして聞いてください。また質問や感想などは Google フォームや私のインスタに DM してください。URL は番組説明欄に貼ってありますので、そちらからぜひ。それではまた金曜日、お会いしましょう。ZIPFM ポッドキャストをお聞きのあなた、様々な ZIPFM グッズを販売しているオフィシャルストアから、ZIPFM 史上最高音質のワイヤレスイヤホン ZIPFM Earbuds by Zini が好評販売中ですよ。株式会社ネインが運営するヒアラブルデバイスのブランド Zini、 その Zini が日本国内で独自にユーザーの声を反映し音声チューニングをして高音質を実現したワイヤレスイヤホンに、今回 ZIPFM で録音した
Power on ZIPFM
みたいな操作音ボイスを収録、外音取り込み機能や防水落下防止に加え、ワイヤレス充電にも対応しています。今聞いているこの番組もぜひ、Earbuds by Zini で聞いてみませんか？今この Earbuds by Zini を ZIPFM オフィシャルストアにて、税込み、送料込みで1万5000円、数量限定で販売中。詳しくはこの番組の説明欄の最後にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてくださいね。ZIPFM オフィシャルストアからのお知らせでした。